追撃開始。瓦礫の山が散乱し、破れた天井から滴る雨が打ちつける。焦げた金属の匂い、湿った埃の匂い、濃密な死と破壊の残滓が入り混じるその空間を、吉川と黒田は慎重に進んでいた。踏みしめるたびに砕けたガラスがきしみ、ぬかるんだ床が靴底に重く絡みつく。外から漏れ込む薄い光が、崩れた重機の隙間をぼんやりと照らし、無人のはずの空間に幻のような影を落とす。吉川は銃をわずかに前に構え、黒田は唇をかみしめながらその背を追った。無線機から小さく音が鳴った。
こちら商業ビル班、全員撤収完了。最終確認区域を除き退避完了。
吉川はそれを聞いて無言でうなずいた。
これでこの廃墟に残っているのは俺たちと椎名だけか。
吉川は低くつぶやく。ビルの崩壊と爆発により、あらゆる出入り口が遮断されつつある。戦場の中心だったこの商業ビルは、今や奇妙な静寂に包まれていた。どこかで水が滴る音、どこかでガラスが緩くきしむ音、そのすべてが緊張を濃密に塗り重ねていく。吉川は壁に背を預け、瓦礫に足音を沈めながら進んだ。床には湿った足跡、雨に濡れた服をどこかで脱ぎ捨てたような痕跡も残る。
やはり奴はこの建物の中にいる。
吉川は言葉にはせず、心の中で確信を深める。この廃墟は静かすぎる。静かであるがゆえに、椎名の影がどこに潜んでいても不思議ではない。黒田は拳を握りしめながら、息を潜めて吉川の後ろを進む。いつ、どこで、何が起きてもおかしくない空間。闇と静寂の中に、次に何が飛び出すかは誰にも予測できなかった。一方、その頃、金沢市内の警察署。仮設の一室に保護されていた片倉京子は、無言で椅子に座り込んでいた。天井を見上げるでもなく、誰かに話しかけるでもなく、ただそこにいるだけの存在のように見える。彼女の胸の中では、上司であった南の死が何度もフラッシュバックしていた。そしてもう一つ、どうしても拭えないのが相馬の安否だった。
あまね。
放心した彼女の視線が、ふと机の上に置かれた自分のスマートフォンに向いた。虫の知らせか、あるいはただの偶然か。無意識にその画面に手を伸ばすと、未読メッセージが一件表示されていた。降りしきる雨の中、サッとの服を着て、瓦礫の中で佇む男の画像。
誰？これ。
それに続く相馬からのメッセージは、
こいつは陣川誠司、椎名正明なんかじゃない。
陣川？椎名？
京子は眉をしかめた。そして彼女はふと遠い記憶を手繰り寄せる。そう、あの打ち合わせの日、ボストークの会合、椎名正明、どこか影を帯びた男だった。その時の冷たい視線、わずかに微笑んだ口元、記者としてではなく、ただの人間として京子はあの時すでに何かを感じ取っていたのかもしれない。
なんで椎名さんがこんなサッとの格好？え、実家は？誰それ？
聞き覚えのない名前。戸惑いながらも彼女の視線は部屋の隅に置かれた自分の一眼レフカメラに映った。その瞬間、胸の奥にしまい込まれていた記憶が蘇ってくる。6年前のあの時、本間ごとで読んだ記事。福井県のセミネ村出身のカメラ愛好家の少年、陣川誠二。高校生の頃、写真撮影のため近畿地方へ遠征している時に土石流災害に遭った。彼は、そのまま行方不明のまま。そして彼の名前はその後別人の戸籍として灰乗りされ、今の日本に現れた。
陣川誠司は私の兄、下妻優里よ。
あの時長谷部が運転する車内で下妻霊が語った椿さんによる冷酷な灰乗り。当時の記憶が今、相馬のメッセージとつながった。
陣川誠司。
その顔を自分はどこかで見ていた。ボストークで膝を突き合わせた男。そうだ。あれが椎名正明と名乗っていた男の正体、陣川誠司。驚愕と同時に震えがこみ上げてくる。断片的な情報と椎名の顔、声、態度、あらゆる記憶が一気に結びついた。
あの男が。
理解と驚愕が同時に胸を貫く。その時さらにもう一つの通知が届いた。音声ファイル受信。相馬天音。震える手でスマホを握りしめ、彼女はそれを耳に当てる。再生ボタンを押す指が小刻みに震える。それだけの言葉だが、それだけで全てを語るには十分だった。京子は言葉を失い、スマホを震える手で胸元に押し当てた。
そんな嘘、嘘、嘘でしょ。
彼女の目から静かに涙が落ちた。
その頃椎名は廃墟と化した商業ビルの一角にいた。有事に八鷹の抹殺を命じた後、さらなる破滅の道筋を描こうとしていた。
確実な破滅が必要だ。
ふと目が止まったのは廃墟となったコーヒーチェーン店の内部。数時間前まで多くの人でにぎわっていた場所だ。コーヒーマシンを目にした瞬間、脳裏に浮かんだのは片倉京子の姿だった。ボストークの店内で仕事の打ち合わせをしていたあの日、彼女の存在は自分のようにどこにも居場所がない男に分け隔てなく接してくれた。それはかつて椿山で出会ったアナスタシアを彷彿させた。
なぜだ。
女性には男性にはない何かを包み込む力があるのだろうか。どこか温かくて優しい、そんな曖昧な思考が椎名の胸を満たし、焦げた匂いと鉄、飴の匂いが入り混じる現実と奇妙に対比をなしていた。雨音が強まる。椎名は目をつぶった。
椎名、そこにひざまずけ。
確保して本部に連行するか。
そうだ。
先ほど退治した相馬の鋭い視線が脳裏をよぎる。
あの目。
椎名は無意識につぶやいた。あれは憎しみでも信念でもない。
まっすぐだった。
澄んだ瞳、一切の感情を排して、ただひたすらに自身の正義感、使命感だけを持って自分に接してきた男と対峙した。だから彼が急所を銃で撃たれ、呼吸が浅くなっていくのを見て、誰かと連絡を取ろうとしている様を見逃した。彼にも大切な人がいるのだろう。椎名は首を振った。
なんだ、さっきから片倉京子といい、相馬といい、なぜ俺の頭の中を駆け巡る。
ふと指先が震えた。
全く違う人間のはずなのに。なぜだ。アナスタシアと同じ温度があの目の奥に。
椎名は目を閉じる。理屈ではない、記憶ではなく、もっと深いところ、感覚に近い何かが脳裏で彼らを重ね合わせていた。答えのない問いが椎名の胸に重く沈む。視線を外すと、そこには倒れた椅子、割れたカップ、崩れた看板、雨水が染み込んだ紙ナプキンが床に張り付いている。
日常は戻らない。
不意に彼の記憶が深く沈む。雨音が天井を打つ音と重なり、椎名の耳に別の音が蘇る。鉄砲水の轟音、怒号、木々がへし折れるきしみ、それらが一つになって遠い記憶の闇を破る。かつてあの土石流が全てを飲み込んだ。助けを求める声が 濁流に飲まれて消えていった。椎名は目を開けた。濡れた瞳の奥にあの日の泥と血がよみがえる。流れに飲まれていった人々、鉄砲水の音、怒号、木々がへし折れる音、土に足を取られ何もかもを失ったあの日、自分だけが生き残ったという罪悪感があの記憶をいつまでも塗り替えてくれない。俺だけがなぜ。椎名の記憶の蓋がゆっくりと開き始めていた。五ノ瀬、いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあ、タイトルの通りまさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。Like a drug.